サークル紹介。今週は明治市民センターで活動されている総神経国会湘南支部の皆さんをご紹介しています。2日目の今日はこちらでご指導されている小池先生にお話を伺っていきます。小池先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですね、こちらの総神経国会湘南支部の皆さん、活動日にはどのような流れで活動されているのか教えてください。
はい、まず刀を上に掲げまして、刀礼という礼法を行っていきます。で、それを行って稽古に入るんですけども、刀礼って刀を使って行う礼法なので、刀に対して礼を尽くすってイメージがあったりとか、そういった解釈をされることが多いんですけども、特にこの新影流っていう流派は戦国時代で生まれた流派なんですが、その戦国時代から現代につなげてきてくれた過去の先生方だったり先輩方、その他本当たくさんの人たちへの感謝の気持ちだったり、例えば今日稽古を行うことができるっていうのは、その稽古場所を提供してくれた方々、あと稽古場を予約してくれた方、そういった方にも感謝の気持ちを持つということで、また稽古の時間を取るためには、周囲の方が誰かしら何かしら調整をしてくれたと思うんですね。で、そういった方々すべてに感謝の気持ちを持つということで、刀礼という礼法を行います。刀礼を行いまして、前半は動きを合わせるんですけども、おのおの個人で動きを行う居合という稽古を行いまして、で、後半は2人1組になって稽古を行う剣術という稽古を行います。で、両方とも動きが決まった型稽古になりますので、決まった動きを何度も繰り返し行いながら、その技の利合だったり体の使い方を学んでいく稽古を行って、一日の稽古が終わります。
まずは一番最初に、こう全てのことじゃないですけれども、そういうものにですね、感謝の気持ちをまずは持ってですね、皆さんお稽古入られるということで、礼っていう部分をですね、この総神経国会湘南支部の皆さんはですね、大切にされてるんだなっていうのがとても感じました。その後は皆さんが学ばれている居合剣術に動かれるということなんですけれども、はい、この総神経国会っていうのはどういう会なのか、ぜひご紹介もいただけますでしょうか。
はい、総神経国会はこの神奈川県藤沢市で行う湘南支部と、あと長野県は長野市で行っている長野道場で、主にこの2箇所で稽古を行っています。で、時々横浜の地区センターで横浜稽古と称して稽古を行うことがありますね。
会の特徴としてはどういうものがあるのか教えてください。
はい、古武道の、流派に属するんですけども、新影流って、はい、で、古武道の流派って結構その他の流派と並行して稽古してはダメとか、他の武道と並行して同時に稽古していくのは通うのはダメというところが、結構多いようにお見受けしますけども、当会ではそういった制限を設けていませんので、実際稽古生の中の方でも他の流派と同時に稽古されている方もいらっしゃれば、他の格闘技空手だったりとか、ボクシングだったりとか、そういった他の経験のある方もいっぱいいらっしゃいます。むしろその他の流派、他の格闘技と同時に稽古もしくは経験があるっていうところで、その新影流の技の利合を他の流派、他の武道との共通点を見出して、より深いところに解釈で入っていくっていうところを結構大事にしてますので、そういったところも割と珍しいのかなというところではありますね。
他の格闘技であったりやっていて、居合とか剣術学びたかったんだけど、でも新影流ダメだって言われたから入れなかったんだよねっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、こちらの総神経国会湘南支部ではですね、そういう方も歓迎じゃないですけれども、そういうものがですね、この居合や剣術に生かされる部分もあるということで、ぜひちょっとご興味のある方、ぜひお越しいただければと思います。はい、さあ、それでは小池先生がこちらでご指導されている際に心がけていることについても続いて教えていただけますか。
はい、まずは怪我のないこと、もちろんこれが第一になりますね。もちろんそれは当然心がけるところではあるんですけども、この基本的に型稽古になりますので、同じ手順を何度も繰り返して稽古するとなると、その手順だけにこう集中しがちなんですが、なぜその形になっているかで、どういった動きの中にどういった意味があるのかっていうのを結構詳しく皆さんそれぞれで分かりやすい言葉で伝えるっていうことをとても大事にしてますね。で、あとは本当に新影流の技ってすごく難しいものが多いんですけども、基本はもう本当にみんなが楽しんでできる環境を作るっていうのを大切にしています。
楽しいことが一番ということで、はい、今日も先生メンバーの皆さんと楽しくお話ししているところもお見受けしたんですけれどもやっぱそういうところもこの皆さんで楽しく活動してほしいというところにつながってるんじゃないですかね。
そうですね。で、特に人を楽しませるためにはまず自分が楽しむことっていうことは私の先生からも伝えられたことでもあるので、はい、そこは本当に心がけてますね。
もう先生の笑顔本当に素敵でなんか皆さんも楽しく居合と剣術学ばれてるんじゃないかなとですね、今日私少し会った時に感じました。
ありがとうございます
この先生の心がけてることがですねメンバーの皆さんにも伝わってるんじゃないかなと、私に伝わったのでメンバーの皆さんにも伝わってるんじゃないかなと感じました。さあそれではですね、自分居合とか剣術やったことないんだよねっていう方もいらっしゃると思いますが、こちらの会には参加しても大丈夫ですか？
はい、もちろん大丈夫です。居合とか武道の未経験の方ももちろん歓迎ですし、スポーツちょっと苦手なんだよねっていう方ももちろん大歓迎でやっておりますんで、ぜひ迷っている方いたら来ていただけたらと思いますね。
初心者の方でも小池先生優しく丁寧にご指導してくださるということですので、ぜひ安心して送信稽古会初那支部の方にですねお越しいただければと思います。それではおしまいにラジオ聞きの市民の皆様へ先生から PR メッセージをよろしくお願いいたします。
はい、先ほどお伝えしたように今までの経験に関係なく誰でも参加できる会を目指しておりますので、型武道って手順をなぞってやる稽古で、剣術は先ほどお伝えしたように2人1組でやる稽古なんですけども、決して激しい動きがあるとか無理な運動をするとかそういったことはないので、本当それぞれ皆さんのペースに合わせて稽古ができる会です。そういった動きを学んでいくっていうことはもちろんそうなんですけども、例えば技を磨くっていうことはもちろんのこと、その歴史に興味あって始めたいとか健康のためにやるっていうこともそれぞれの皆さんの目的を持って稽古できる会ですので、年齢性別スポーツの経験関係なく参加できる会ですので、もし皆さんお問い合わせいただけたら本当に嬉しいです。
小池先生にお話伺いました。小池先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてはメンバーの方にお話伺っていきます。小林博之さんです。小林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずこちらのサークルいつから参加されているのか教えていただけますか？
ちょうど11月で2年目くらいになります。
では参加したきっかけについても教えていただけますか？
もともとやっぱり日本刀とかそういうものが好きだったので、中学校高校とかの時に剣術とか剣豪とかが好きだったのでやってみたいなっていうので、社会人になってからホームページを探した、一番上に藤沢って出てきて職場も家も近かったので、ここでよしやってみようって話で選びました。
ということはこのサークルに参加する前に居合や剣術のご経験っていうのはなかったということになりますか？
そうですね、居合とか剣術はなかったんですけど、まあ、格闘技の方もやっぱり好きなのでちょっとボクシング少しやってたり、まあ、剣術の経験はやっぱりなかったです。
未経験でもちょっとやってみたいという気持ちからですね、この送信稽古会湘南支部には入られたということですね。ではこちらご指導されている先生小池先生、小林さんから見てどのような先生でしょうか？
まあ、基本的に先生は優しいので、あとやっぱり感覚じゃなくってその物理の力の流れとか力の入り方とかそういう方向性もちゃんと分かりやすく教えてくれるので、やってる方としては頭に入りやすいです。
今日も力を入れるところが剣先から一番遠いところの足にですね力をかけた方が力が入るよということで、本当に私初めてやったんですけれども、ここに意識を置けばいいんだっていうのが本当に分かりやすかったので、ご指導を受けているメンバーの皆さんですね、こうそういうところも一つ一つこう自分の身になって教えてもらってるんだなっていうのが、私も少し参加させていただいて感じました。小林さん本当に楽しそうにこちら居合剣術されてたんですけれども、活動の中で楽しいところとしてはどういうところになりますか？
格闘技とかが好きなんで、やっぱり型もそうですけどやっぱ叩き合ったりするのも好きなので、最近夜みんなでちょっと別のところでやってみたりとか、そういうことも指導しながらやってもらってるので、ガンガンちょっと厳しくやってもらって、こっちもまあ楽しくやれてるのでいいかなと思ってます。
ということは小林さんとしては居合とかよりも1対1で戦う剣術の方がやっぱり楽しいなということになりますか？
そうですね、やっぱりバンバン打ってきてもらった方が体で覚えるタイプなので。
今日も先生と1対1で剣術されてる時、本当に流れが速くて体に染みついてるんだなっていうのをですね感じましたよ。
ありがとうございます。
やはり一つ一つ覚えるのは大変でしたか？
そうですね、やっぱり一つずつ頭で理解して、今度それを体に落とさないといけないんで、それがバラバラだと途中であれって忘れちゃったりするんで、落とし込むまでにしっかりもう頭で考えて、で体で動かしてみて、で分かんないとこもう一回先生に聞きに行ってとか、もうそれの繰り返しですね。
それを繰り返すことが苦じゃないぐらい、こちらでの活動は楽しいということですよね。
週に1回、まあ、月に4回とかしかないんですけど、全然もう週4回でも5回でも全然いいくらいなので、まあ、そうなったらいいなみたいな。
本当に居合剣術がお好きなんだなっていうのが今のお話から私感じることができました。さあ、それではおしまいに、これからこちらのサークルで頑張ってみたいこと、目標を教えていただけますか？
いろんな技があるので、それをしっかり自分の中で覚えて、若いエースの方がいるので、しっかり今度こっちが教えてあげられるようになれればいいかなと思ってます。
これからもですね、こちらでの活動頑張っていただきたいなと思います。メンバーの小林博之さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
続いては小川隆さんにお話伺っていきます。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
小川さんはこちらのサークルいつから参加されてるんですか？
私はまだ非常に短くて1年未満です。
ではこちらに参加しようと思ったきっかけについても続いて教えてください。
はい、私実は他の流派の居合を行っておりまして、やはりある伝統まで年数を重ねていくと、それ以上のことがなかなか到達できなくなるんですね。そういった場合、全く異なる流派、そういったところで勉強していくと、また自分の居合がもう一段比較的早くステップアップできるというようなことで、こちらを始めたということです。
別の流派も学ばれている居合はですね、ご経験があるということなんですけれども、居合歴としては小川さんどれくらいになるんですか？
意外に短くてですね、12年なんです。
ちなみに別の流派、なんていう流派を学ばれてるんですか？
はい、無外流と申します。
この流派どのような特徴があるのか、もうぜひ教えていただけませんか？
そうですね、いろいろ特徴はあるんですが、最も典型的なのは一刀で必ず片付けるというのが一番の売りだと思います。
小川さんは無外流という別の流派も学ばれているということですけれども、こちらは新影流の勉強されているサークルになりますが、やはり別の流派を学ぶことで自分の居合には何かこういい効果であったり、そういうものはありますか？
はい、無外流と新影流、無外流にもいろんな考え方、いろんな流派がありまして、実は細かいところですね、それぞれの利合というものがございます。新影流には新影流の利合で、無外流には無外流の利合というのがありまして、やはり一つの流派にずっといるというのもまた一つそれは重要なことなんですけど、さらにもう一歩ステップアップしたい、しかも早道でステップアップしたいという時には、やはり他の流派をいろいろ経験してみるということも非常に重要かということで実感しております。
違う部分があるからこそ、ここは自分の中で取り入れた方がうまくなるなっていうのですね、小川さん考えながらこちらのサークルには参加されているということですね。ではこちらでご指導されている小池先生、小川さんから見てどのような先生でしょうか？
非常に私にとっては良い先生ですね。私自身がいろいろご指導を受けて納得できることが非常に多いんですね。で、全て体で感じられる、納得できる、そういったことをですね、ご説明、そして自らの体を使って教えていただける、これは素晴らしいところだと思います。
納得感があるからこそ次に活かせる部分っていうところにですね、つながってるんじゃないかなと思います。では小川さん、居合は12年やられているということですけれども、段や級っていうのはお持ちでしょうか？
はい、一応ですが5段を思っております。
この5段っていうのは段の中ではどれぐらい高いものになるんですか？
我々の場合はまあもちろん10段まであるんですけど、5段といえばですね、その無外流の入り口の門の外に到達できたというぐらいです。これからドアをノックして門を開ける許可をいただいて入っていくという段階ですね。これからが本当の無外流の、昔からの伝えられる無外流を学ぶ機会をいただける段ということになります。
ということはこの五段になるまで結構大変な道のりだったんじゃないですか。
そうですね、私やはり会社定年になってから始めたもんですが、やはり若い方と比べて体がまず動かないということがありますので、やはり普通の方よりも少し長かったかもしれません。でも体が動かない分他のところで工夫できる、そういった面もいろいろあったと思います。
試行錯誤しながら努力をされてですね、無害流の門を叩くところまでやってきたということですので、これからも続けていっていただきたいなと思います。さあそれではおしまいに、これから頑張ってみたいこと、目標を最後に教えていただけますか。
はい、いろいろ目標というのはあるんですが、具体的に言えばですね、自分なりの納得できる居合を早く自分のものにしていきたいなと思っております。
これからもこちらでの活動頑張ってください。メンバーの小川隆さんにお話伺いました。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。